企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々、本日のゲストをご紹介します。証券コード7157東証プライム上場、ライフネット生命保険代表取締役社長横澤純平さんにお越しいただいています。横澤さん、どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。横澤でございます。
ライフネット生命保険は東京都千代田区2番町に本社があります。インターネット専業制保の草分けとして、生命保険、医療保険、就業不能保険、がん保険、認知症保険に加えて住宅ローン向けの団体信用生命保険も手掛けている企業です。では横澤さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
我々ライフネット生命は、正直に分かりやすく、安くて便利にをマニフェストに掲げて会社運営をしている企業でございます。インターネットで生命保険を販売するオンライン税法のパイオニアとして2008年の5月から開業いたして、もうすでに18年目に突入しております。インターネットで生命保険売る企業の最大の特徴としましては、やはり店舗や営業職員を持たないことによって、お客様にその分お手頃な保険料をお届けするということをコンセプトに営業活動をさせていただいております。
ありがとうございます。また後ほど事業内容などについては詳しく伺わせていただきたいと思います。まずは横澤さんの自己紹介を兼ねて、しばし質問にお付き合いいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
では横澤さん、生年月日を教えてください。
1980年昭和55年の6月18日生まれです。
現在おいくつでしょうか？
45歳になります。
ご出身はどちらでしょうか？
出身は群馬県の伊勢崎市になりますね。
将来などについてはどのような夢がありましたでしょうか？
高校生に入った時に、なんかずっと自分が65歳まで食いっぱぐれない仕事をやりたいなって思ってた時に、このインターネットっていうのが Windows 95のところで盛り上がった世代でもありましたので、はい、まあその頃からインターネットに関わる仕事がしたいなと思ったところが高校生の頃かなと思ってますね。
そうでしたか、はい、インターネットに関わるところ、そういう思いがあって、社会人のスタートもその系統に進まれたということなんですね。
そうですね、私自身今社長業やってますけど、当時は全くそんなことも思ってなかったので、65歳までサラリーマンで勤め上げたいなっていうのが普通に素朴に考えていたことでした。なので、65歳までしっかり勤め上げられて、家族とかを養える企業で勤めたいっていうところがありましたので、NTT データの子会社にはなるんですけども、そちらの方で勤めさせていただいて、金融系のインターネットバンキングのエンジニアをさせていただいておりました。
は
い、
そのエンジニアをされていた期間はどのくらいだったのでしょうか？
4年間になりますね。はい、その後はですね、1年間カナダにワーキングホリデーの方を行かせていただきました。
そのワーキングホリデーに行きたいというのは、大学生の頃からの思いがあったりですとか、何かきっかけがあったのでしょうか？
はい、自分がシステムの会社に勤めた時に、60歳ぐらいの方がなかなかパソコン苦労されている姿を見た時に、自分がこの60歳になった時の将来像を描いた時に、もしかしたら英語を使えないということが自分にとって大きな障壁になってしまうんじゃないかなっていうのがあったので、その苦手意識を克服したいなと思った部分がありまして、ここは勢いなんですけども、一回カナダに行ってみようと思って、ワーキングホリデーで行かせていただきました。
そしてライフネット生命保険とご縁ができたのは、何かきっかけというのはあったのでしょうか？
はい、ワーキングホリデーに行く時の情報収集の先として、ブログの方を参考にさせていただいてたんですけども、はい、いろんな海外に留学した人ですとか、海外に住まれている方のブログを参考にさせていただいた中で、ライフネットの立ち上げ の創業者になる岩瀬大輔さんのブログを読ませていただいた中で、ライフネット生命を立ち上げるっていうところが一つの記事に書かれていた時に、それをカナダで見たんでしょう。でそうしたらもう日本に帰ったらもう必ず応募しようと思った企業として、はい、それがきっかけで、はい、ライフネット生命を入社をさせていただきました、
そして現在社長というお立場ですけれども、社長に就任された時に、ぜひ社員の皆様にどのような言葉をかけられたか、またどのような思いがおありなのかお聞かせいただけますでしょうか。
私がこのライフネット生命に入りたいと思った時、まあ入ってからもそうなんですけども、やはりすごくキラキラしている会社で見えたんですよね。で、そうあってほしいなと思っているところがありまして、もう私が社長になった時は18年目には突入はしているんですけども、まあ、同じくこのキラキラしている存在で従業員の皆さんとしても今後も働き続けていってほしいなっていう思いがありました。じゃあこのキラキラって何なんだろうなと思った時に、私はやはりライフネット生命っていうのは生命保険業界ですとか生命保険と消費者のあり方そのものをより良くしていきたいんだっていう挑戦をしていく会社、この挑戦そのものがやはりライフネット生命の一番の価値なのかなと私自身は思っておりますので、そういった意味で、社員の皆さん自身が、やはりこの会社で、もう一回挑戦してみる横座の、まあ、リーダーシップのもとで、ぜひ挑戦したいと思えるような、思いを抱いていただきたいなと思いまして、最高の保険体験を、届けようというようなことをスローガンに、一言付けさせていただいて、まず社員の皆様の前でご挨拶をさせていただきました。
ありがとうございます。さてここまで伺ってまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。後半では横澤さんが率いる企業についてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの横澤さんとの共演をお楽しみください。
まあ、御社はですね、生命保険、医療保険、就業不能保険、がん保険、認知症保険に加えてですね、住宅ローン向けの団体信用生命保険、まあ、これも手掛けておられるということなんですけど、まず、まあ、売上構成でいうと一番大きなのは、まあ、当然生命保険ということなんですけど、はい、これどういう事業概要になるんでしょうか。
ライフネット生命はオンラインで生命保険を販売するパイオニアとして2008年の5月からスタートさせていただきまして、まあ、そこから大きくビジネスモデルの方は変えておりません。オンラインで売るからこそ店舗や営業職員を持たないことによって、お客様にお手頃な保険料をお届けしたいと、お届けできるそういった仕組みを整えさせていただいて、生命保険の方を販売させていただいております。あともう一つライフネット生命の商品のラインナップの特徴で言いますと、掛け捨ての保険というところが一つの特徴必要かなと思っておりまして、創業者の出口さんもおっしゃってたんですけども、貯蓄と投資と保証っていうのはしっかり分けて考えましょうというような考え方を持たれていたので、その中で言うと保険会社が提供できるというのは保証という部分が一番の、大きなところかなというところがありまして、まあ、掛け捨ての保険っていうのは少ない掛け金で大きな保証が得られるというような、コンセプトがあって、まあ、その中で浮いたお金は貯蓄や投資に回しましょう。そういった、理念があった中でありますので、ライフネット生命の商品性の特徴としては、掛け捨て型の保証性の商品を取り扱わさせていただいて、そういったところも一つの特徴かなと思います。
なるほど。で、御社インターネット専業生保の草分けとしてですね、まあ、17年が経ったということなんですけど、生命保険業界におけるネット系保険会社のシェアはまだ 5% 未満ということなんですが、なんか損保はもう 20%、はい、まあ、大体5分の1ぐらい来ているということなのに、はい、なんでこの生保のネット化が進まないという形になるんですか。
は
い、
数字に関してはまだ他社が完全に公開してないので、あくまで我々がこれぐらいかなって見立てる部分ではあるんですが、損保の方と生命保険の違いで言うと、一つで大きなところで言うと、生命保険の方は業法の縛りがあって、で、ダイレクトだから割引ができるっていうこと、売り方ができないがゆえに、なかなかダイレクトの方で申し込もうというお客様、消費者のこの訴求に結びつけにくいっていうのが一つあるかなと思っております。もう一つが、保険機関の方かなと思っておりまして、損保は毎年更新されたりされると思うんですけども、はい。生命保険というのは10年とか、そういった単位で更新が進みますので、まあ、その点も含めてもなかなか推進が進みにくいなって、そういったところがあるんじゃないかなというふうに考えています。
なるほど。まあ、逆に言えば それだけだから伸びしろがあるっていう考え方もあるっていうことですよね。
そうですね。我々自身はこう乗り換えだけじゃなくて、新規の方も、獲得ボリュームとしてはそれなりに作れている辞任はありますので、乗り換えですとか新規の部分も含めて、もう保険はインターネットで加入しても大丈夫、インターネットの方が便利じゃないかといったそういったところまでサービスの方を練り上げることができれば、お客様、消費者から選んでいただける、そういった時代は作れるんじゃないかなというふうには思っております。
例えばリスナーの方が御社の生命保険に入ろうと思った時、一番最初何をすればいいですか？
ライフネット生命で検索をしていただいて、そこで見積もりをしていただくんですけども、テレビ CM でもやらせていただいてますが、
見積もろうってやってますよね。
そうですね。生年月日と性別だけ入れれば、もう保険料すぐ出てきますので、
名前とか住所とか入れなくていいってことですか？
入れなくても大丈夫で、10秒見積もりって我々は、お伝えさせていただいてますけど、
そうですよね。生年月日とあれだけ入れるだけだったら、簡単ですよね。
そうですね。なので、ぜひご自身で一回ご試算をしていただいて、掛け捨ての保証が、大体自分の契約年齢でいくらぐらいのものがサービスとして受けられるか、保証受けられるかみたいなのを見ていただくと、我々が実現したい、お客様にお届けしたい保証ですとか、保険料のお手頃感っていうのは、感じていただけるんじゃないかな、そういうふうには思います。
あと御社は、大株主が KDDI ということで、 KDDI との資本業務提携で AU の生命保険としてのプライベートブランド展開、また三井住友カードとの提携など大手パートナーとの協業戦略、これが好調ということなんですけど、今後も拡大される余地あるんでしょうか？
幸いにもこの KDDI さんですとか三井住友カードさんっていうのはポイント経済圏を利用されていて、三井住友カードさんだと V ポイント、KDDI さんだとポンタポイントみたいなところで、ポイント経済圏の中の大きなところを我々としては提携として抑えさせていただいてるんだと思ってるんですが、同じような形である、経済圏の中でたくさんの顧客基盤を有している企業さんですとか、またはこうフリークエンシーの高いアプリを持たれている企業さん、例えば我々も提携させていただいてますが、マネーフォワードさんとか、そういった形でフリークエンシーの高いようなファンの多いサービスに関しましては、我々としてもぜひ提携の方を組ませていただきながらやれると、ビジネスのチャンスというのはさらに広がるかなと思っておりますので、そういったところは模索はしていきたいなと思ってますし、KDDI ですとか三井住友カードさんとの提携についても、まだまだ彼らのポテンシャルを最大限引き出せてないという反省もありますので、そこだけを取ってもまだまだ事業というのは拡大をしていけるんじゃないかなと、そういうふうには思っております。
で、御社また違う事業としては、この住宅ローン向けの団体信用生命保険、これ手掛けてるんですよ。今はどこと提携されてるんですか？
そうですね、まだ1個しかないんですが、株主もありますし、先ほども個人の方でも提携させていただいております KDDI さんとやり取りをさせていただいていて、KDDI さんの子会社である AU の自分銀行さんの住宅ローン、これに団体信用生命が裏側でついてくるんですが、そこ の保険というのを我々ので提供させていただいておりますし、これが2年前からサービスの方、保険の我々 の団体信用生命保険というのを始めておりますので、目標として今年度中にはもう1社ぐらい提携する銀行の方を増やしていきたいと、そういうふうには考えております。
なるほど。あとデータセンターや AI の普及で保険選びも変化していく中、横澤社長が目指される最高の保険体験、これ具体的にどんなものなんですか？
最高の保険体験というのは、多分お客様ごとに求めるものが違うと思ってはいるんですが、私自身としましては、やはりこのストレスフリーというかハンズフリーみたいな、そういったところを目指していければなと思っております。で、これは加入の検討のところからもそうですし、支払いのところからも含めて一貫してですけども、お客様がなるべく考えなくてもいい、なるべくこう手続きをしなくてもいい、そういった保険体験というのを作れないかなと思っておりまして、例えば加入時であれば、今後は AI の、募集人などに相談すれば、そこに自分 の年収ですとか家族構成などを入れていくことによって最適な保険が提案されるですとか、そういったサービスが作れないかなと思ってますし、支払い出口の方で言うと、マイナンバーの情報を年に1回かざす、していただくことによって、そこから取れる医療情報から、支払い漏れがないかみたいなところをチェックして、そういったものがあれば保険会社の方から能動的にお支払い請求に対象になるものがありそうですが、お客様どうですかみたいな、そういった確認をすることによって、お客様としては基本的にはもうあまり生命保険について考えなくて、ライフネットに任せておけばいい、そういったサービス設計ができないかなって、そんなふうには思っております。なので、そういったサービス体験でやっぱりインターネット技術の活用は必須かなと思っておりますので、それを突き詰めていくと、インターネットの生命保険 保険会社の方が便利、うん、安心っていうそういった時代が作れるんじゃないかなと思っておりまして、うんまあ、そこを目指して頑張りたいなと思ってます。まあ、
御社の今後の成長を引っ張る最大の、まあ、ドライバーこれ何でしょうか。
繰り返しになるかもしれませんが、やはりテクノロジーを最大限に活用して生命保険というのを進化させていく、この取り組み挑戦そのものかなと思っておりますし、我々に加入いただいている契約者もそうですし、投資出資していただいている株主様もそうですけど、やはりライフネット生命は創業時の思い、生命保険業界ですか、生命保険そのものを変えていきたいという思いのもと作られた会社だと思っておりますので、この挑戦を続けていく、これが一番のやはり差別化要因になるんじゃないかなというふうに考えております。
まさに御社はこの時代保険というものを変化させる、はい、そのチェンジャーというかその改革者ということですか。
そうです。それが市場から期待されているんじゃないかなと思っておりますので、うんうん、私自身、はい、そういったところの会社で働きたいと思った、うん、一番の人間かもしれないので、うんはい、そこを突き詰めていきたいなというふうに考えております。なるほど。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語教えていただきたいんですが。
兼任不罰ですね。私本を読むときには明治維新の頃から第二次世界大戦ぐらいまでの、うん、近代の日本史を見るのが好きなんですけども、うん、まあ理由としてしましては写真で人物が分かるような時代の人たちだということと、まあその自分の数世代前の人たちが本当に若い頃から命をかけて国のためにいろいろ考えてやってたな、なんてところに結構心を動かされるので、まあそういったところでその時代の本を読むのが好きなんですけども、その中でも維新の三傑として有名な大久保利通さんのことをちょっと尊敬している部分がありまして、大久保利通さんが愛されていた言葉っていうところを聞いて、ちょっとこの言葉を選ばさせていただきました。言葉の意味は、辛抱強く耐え忍ぶっていうところ、強い意志を持って耐え忍ぶっていうところがあるんですけども、我々生命保険業界を変えていくっていうこともそんなに並大抵簡単なことではないと思ってますし、変えようとすることに対してはいろいろなこの後ろ向きな声みたいなところもないことはないんだと思ってます。ただ私たちは変えられると信じて辛抱強くやっていきたいなと思っておりまして、この兼任不罰の心みたいなところをずっと言葉を心の中に保ちながら今後もビジネスなどを続けていきたいなとそういうふうに思っております。
ありがとうございます。改めまして本日のゲストは証券コード7157東証プライム上場ライフネット生命保険代表取締役社長横澤純平さんでした。横澤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績15,000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろ別れのお時間です。今日のゲストはライフネット生命保険代表取締役社長横澤純平さんでした。そして横澤さんの選ばれました四字熟語は兼任不罰でございました。ラジコのタイムフリーはもちろんポッドキャストでもこの後お楽しみいただけますので、ぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックもお願いいたします。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。